耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第671回11月27日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。最近新刊ラジオではですね、しつこいくらいこのサブプライムローンに端を発した世界経済のお話をしていますけども、実は今回も経済のお話です。といってもですね、今回は、今までよりね、やや経済学というね、学問の方に寄っている本なんですけれども、まあ、本の紹介に行く前にこんな話があります。最近の不景気を表すお話でですね、ビジネスマンがですね、最近お昼がお弁当なんだそうです。ランチタイムにね、どっか食堂とかレストランに出かけるんじゃなくて、家でお弁当を自炊してくるなり、奥さんに作ってもらうなりして、持ってくるというですね。まあ、ちょっと経費節約と言いますか、ちょっとね、物悲しい感じがしますけれども、まあ逆にこれはこれでね、なんかエコノミーでいいのかもしれません。といったところで、本題に戻りますけれども、ではそんな不景気を踏まえて経済学のお話です。参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は毎日新聞社より出ておりますエコノミスト編集部編、世界恐慌を生き抜く経済学、ギャンブル資本主義終焉という本です。ギャンブル資本主義終焉というタイトルが僕は気に入ったんですけれども、こちらの本はですね、週刊エコノミストに掲載された原稿を書くに、リーマンブラザーズ破綻以降の出来事を踏まえて新たに寄稿された原稿を加えて構成されたものです。週刊エコノミストはですね、1923年に創刊されてから、なんと85周年を迎えた、まあ、ビジネス雑誌の老舗ともいえるね、皆さんよく知っている雑誌、まあ、経済に敏感なビジネスマンのね、皆さんだったら絶対読んでるはずです。でですね、まさにこの経済金融などのね、仕事に携わっている方には、まあ、馴染み深い雑誌なんですが、このエコノミスト編集部の藤枝和司さんがですね、こちらの本世界恐慌を生き抜く経済学について、このようにおっしゃっています。
サブプライム問題が起きたとき、多くの専門家がこれは一時的な問題だ、サブプライムローンはアメリカの住宅ローン債権の1割に過ぎないなどと楽観論を述べていた。アメリカの住宅ローン市場の規模は約1000兆円あるが、そのうちサブプライムローンは100兆円程度なので、焦げ付きが発生しても大したことにはならず、仮に事態が拡大してもアメリカは日本のバブル崩壊とその後の対応の誤りを教訓としているので、うまく対応できるはずだという見立てが最もらしく語られた。資源価格の高騰についても同様だ。2005年に1バレル50ドル台だった原油価格が2008年初めに100ドルになった時も、需要を考えれば適正価格は60から70ドルとの見方が強く、相場落ち着くという専門家が多かった。だが価格はあれよあれよという間に上昇し、2008年7月には1バレル147ドルの史上最高値をつけた。そうなると今度は200ドルもあり得るという見通しが語られ始めたが、その後は10月に60ドル台まで急落してしまった。株式の専門家や市場関係者の分析を嘲笑うかのように、市場は我々を翻弄し続けている。世界経済が大きな変革期に入った今、何が起きているかを理解し、これからどうなるかを予測するのはかつてないほど難しくなっている。こうした問題の本質を理解するためには、目の前の事象を追うばかりではなく、挙手的に全体像を把握する必要があるだろう。そのための有効な手段として経済学の理論がある。世界で現在起きている様々な経済現象を経済学の理論に立ち返りながら読み解いていきます。
はい。というわけでですね、まあ、編集部の藤枝さんがですね、まあ、今現在その日本とかね、世界のその不景気の話をしてくれたんですけども、まあ、こういったね、現実を踏まえて、まあ、改めて学問としての経済学で現実を捉えてみようという本なのかなと僕は思いました。まあ、実際にですね、経済学、僕はね、この本以外にも勉強してきたので、面白いんですよね。というわけでね、まあ、元々が雑誌ですから、皆さんにも読みやすいように工夫されています。こちらの本で経済学を学んでほしいんですけども、今回新刊ラジオではですね、簡単な経済学のお勉強をしようかということで、こんな問題をご用意しました。では皆さん、学校の勉強を思い出しながらこちらの問題やってみてください。1776年イギリスで国富論を世に唱え、神の見えざる手により需要と供給が自然に調整され 社会全体の利益が達成されるという考え方を説いた人物は誰でしょう。正解はアダム・スミスです。はい、皆さん覚えていますでしょうかね。アダム・スミスはね、学生時代習いましたよね。ちなみにですね、今日とあるスタッフにね、この質問をね、冗談交じりにしたところですね、本当に分かんなかったです、というわけでですね、アダム・スミスの国論ぐらいは皆さん覚えておきましょう。今の資本主義経済の基本的な考え方を唱えた人物で、経済学の父とも呼ばれています。ではさらにですね、勉強を深めていきましょう。その後の経済学の流れをね、今からざっくり説明します。このアダム・スミスの考え方を基本にその後確立されたのが、デイビッド・リカード、トマス・マルサスらによる古典派経済学です。自由放任、つまりですね、国は経済に介入せず市場に任せるべきだという考えだったんですね。これを受け継いで価格を決める要因と市場における価格の均衡を理論化して、科学的な学問体系を確立したのがアルフレッド・マーシャルらに代表される新古典派経済学です。で、1920年代まではですね、この新古典派経済学が常識だったんだそうです。その頃これに反論していたのがマルクス経済学のカール・マルクス。資本論を書いてね、社会主義の必要性を説いた方です。しかし1920年代はですね、皆さんご存知、1929年に世界大恐慌によって景気が悪化します。まあ、何年待っても一向に景気が回復しない。なので、多くの経済学者が新古典派経済学の理論に固執して、有効な手段を提示できない中に、挑戦状を叩きつけたのがケインズ経済学のジョン・メイナード・ケインズでした。ケインズは1936年に雇用、利子及び貨幣の一般理論という本を刊行しまして、政府が経済の主体として公共投資など有効需要の創出に積極的に関わるべきであるというふうに説いたんですね。そう、ここで初めてですね、政府はもうちょっとその資本主義に介入してくれという理論が出てきたわけです。その後1940年から60年代まではケインズ経済学全盛の時代となります。そして、皆さんまたまたご存知、1973年の石油ショックにより世界的なインフレと不況に見舞われて、このフリードリッヒ・ハイエクの新自由主義というのが評価されるようになりました。フリードリッヒ・ハイエクは、人間の理性や知識には限界があり、政府が経済をうまくコントロールするというのはおごりであるというふうに考えたんですね。この新自由主義というのがですね、最近まで、繁栄を謳歌するアメリカ経済とともにね、僕たちの前にあったわけなんですけど、それで、今現在の世界恐慌があって今に至るわけです。皆さんもなんとなく流れが分かりましたでしょうか。僕個人的にはですね、また新しい経済学がそろそろ誕生するんじゃないかなと思っているんですけども、いかがでしょう。この本を読むにあたってはですね、この基本的な経済学の流れをね、頭に入れながらね、読んでおくとより有効に読めると思います。で、章別構成なんですけども、第1章、金融危機を経済学から学ぶ。で、今現在ね、僕が説明した話をですね、こちらの一章で学ぶこともできますので、これを機に経済学学んでみてください。第2章、世界経済の今後を読む。第3章、経済学で理解する。第4章、経済論で知る。という章別構成になっていますけども、先ほども言いましたけど、こちらはですね、雑誌に載っていた原稿を書くとしていますので、著者が複数います。著者は、三菱 UFJ 証券チーフエコノミスト水野和夫さん、草野グローバルフロンティア代表草野豊美さん、第一生命経済研究所首席エコノミスト熊野秀夫さん、東京大学経済学部教授岩井勝人さん、 BNP パリバ証券チーフエコノミスト河野龍太郎さんなどなど、その他日本を代表する17名の経済学者やエコノミストの皆さんが、それぞれの視点やテーマで素人にも分かりやすい形でね、分析や解説を試みてくれています。個人的にね、おすすめなのは、中央大学商学部教授のですね、井上芳雄さんの経済学再入門に役立つ必読の7冊というね、論文だったんですけども、すいません、これはどちらかというとね、僕がブックナビゲーターだからです。7冊ね、本当ね、入門に役立つ本を紹介していますので、経済学にね、興味が出てきたというあなたはですね、ぜひぜひこちらの本を読んでですね、そしてこの紹介された本も買ってみてください。アメリカのお話ですけどもね、グリーンスパン前 FRB 議長という方がですね、100年に一度の金融危機だとね、今を指摘したんですけども、そのね、100年に一度の金融危機をね、理解する一助とこちらの本はなると思います。ぜひですね、タイトル通り世界恐慌を生き抜く経済学を身につけてください。では書籍情報です。 世界恐慌を生き抜く経済学、ギャンブル資本主義終焉、エコノミスト編集部編、毎日新聞社より税込み1000円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。こちらの本ですね、雑誌のね、再活と言いましたけれども、やっぱりね、読み物として分かりやすいかなと思います。若干ね、経済学学んでないと、あれこの人たちは一体誰の話をしてるんだと思うかもしれませんけども、経済学のね、学部を出た方とかはですね、普通にスラスラ読めるんじゃないでしょうか。僕はですね、いくつかちょっと覚えてない人の名前とか出てきちゃったんでね、調べ読んだんですけども、まあ、そういう意味で勉強になる一冊です。でですね、不景気といえばですね、この前地元の友達とね、久々に飲みに行ったんですけども、友達の一人がですね、全く株式投資がやってなかったんですけど、 FX 始めたとかいきなり言ってましてですね、このご時世にと思ったんですけど、聞くとね、10月の大暴落を受けて、よし、今なら儲かるかもしれないと思ってね、まあ今までね、そのシミュレーターみたいなのやってきたんですけども、ここで初めて投資をしたらしいんですよ。でですね、まあ彼の結果はですね、もう聞きたくなかったんですけれども、皆さん、頑張りましょう。というわけで、勉強したい方はこちらの本ぜひ読んでみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正弘でした。